ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、幸福な人生の作り方の4番なんですが、今日が一番基礎編になっちゃったんですね。なんか最初ちょっと難しいのを言いすぎてですね。最も基礎がですね、2つあるんですよ。一つがお金と幸福の問題ですね。これはまあ誰でもがお金がどのくらいあると幸福なのってまず言うんですね。それからもう一つがよくマズローの自己実現とかなんか言いますけども、まあ自分がやりたいことができるかどうか幸福を決めるんだっていうのがあるんですね。これは実は世界共通じゃありません。ヨーロッパの文明から言えばお金があって自分がやりたいことをやれるのが一番幸福だっていうふうに、これはヨーロッパだけなんですね。ヨーロッパだけっていうか、まあ、中国もちょっとそういうとこあるんですけどね。アリア人系統の考え方なんですね。お金があって自分がしたいことができる。例えば就職なんかそうですね。給料が良くて自分が好きな仕事ができるところに就職したい。っていうのがこれ当たり前だと思ってる方が多いんですけど、これはもちろん日本でも江戸時代まではそういう考えありません。江戸時代まではですね、仕事をするのは恩返しが一つで、それで、あと自分の仕事ができればいいなっていう程度なんですね。で、こういうことを、まあ、理論的にいろいろ研究してるのもあってですね、まあ、これ国連なんかが一生懸命やってるんですが、もちろん、お金で幸福は得られません。それは、当然では当然なんですけどね。で、まあ、例えばいろんなことがあるんです。例えば、お金がありすぎますとね、家が大きくなるんですね。家が大きくなると、家の人に一人ずつに部屋があったりしますね。それから車があったりします。これは1960年ぐらいのものすごく繁栄した頃のアメリカなんかで問題になったんですが、実はお金がある家っていうのはみんな不幸だって言うんですよ。なんで不幸かって言いますとね、家が広くてね、それで息子が2人ぐらいいて娘が1人ぐらいいて、両親がいるっていうような状態ですとね、大体皆さんがもうバラバラで生活するんですね。車がそれぞれあって、誰が今どこにいるかわからない。それから食事も一緒にしないと。それから趣味をできる時間があるもんですから、まあ5人家族でもですね、テニスの好きな子もいれば、女の子とドライブが好きな子もいるということでですね、もうバラバラでですね、家族というものをなしてないんですね。だそういう人たちがその頃、まあ日本も高度成長でしたから、まあ日本で生活したりなんかする人も多いんですけども、そうしますとね、日本に来ると家族が一緒に住んでると。家が狭いので、誰がどこにいるか分かってると。それから、まあ、ご飯も一緒に食べたりすると言うんでですね、いや日本に来てよかったと言ったアメリカ人を僕割合親しかったんですよ。それでなんでよかったんですかって言ったら、いやいや貧乏になったからよかった、家も狭いし、それから家族もあんまりそのテニスをするとかそういうんじゃなくて、大体家族で同じことするから、こんなにね家族が親しくて、親しいっていうかな、家族だから親しいのは親しいんですが、まあ仲良く生活したってのは人生で初めてだとその人僕に言ってたんですよ。アメリカ人ですよ。で、まあ、それを統計的に見ますとね、まあ、国連なんかが統計取ってるんですけども、全くそういう思想に関係なく、大体世界の国が、1年にどのくらいのお金を持ってると幸福なのかっていうのは、もちろん国によって貨幣価値が違うんでね、それを補正するの結構うるさいんですけど、まあ、それやりますとね、大体日本に住んでて、日本の人が幸福だと思うっていうのを基準にしますとね、だいたい600万円が限度だって言うんですよ。1年にですね。4人家族、600万円。まあそんな、今言うかちょっと貧乏だから、今で言えば800万円ぐらいかもしれませんけどね。まあ、いずれにしてもそのくらいのところに幸福の限度があると。でももちろん、それ以下に貧乏だと、まあ、思うように学校に行けないとかですね。お菓子買えないとかですね。まあ家があんまり狭すぎるとか、暖房寒いんでも我慢しなきゃいけないとか、そういうことが起こるので、まあ4人家族だったら800万ぐらいがいいっていう、その時は600万でした。630万だったか、そのぐらいでしたね。まあそういうことなんです。じゃあ、800万円から高くなったっていいじゃないかって言うんですけど、それは違うんですね。それは一番大きなのは、自分が持ってるお金が貨幣の変動とか、株の暴落とか、その他いろんなことでなくなってしまう。相続税がうんと取られるとかですね。そういう、人間っていうのはお金を、自分で稼いだお金がなくなると悔しいんですよ。これは中世のですね、社会現象の解析でもそういうこと言われてるわけですね。つまり、給料を上げたらどうなるか。例えば、1日3マルクで生活をしていた人たちが、1日4マルクになったと。1マルク余ると。で別に余っても中世のヨーロッパですから、別な遊びいるところはあるわけじゃないし、洋服買うところは多いわけじゃないから、 1マルクずつ余るんですよ。その1マルクを貯めてね、半年に一遍街に出て豪遊したら楽しいじゃないかって言うけど、楽しくないって言うんですね。なんでかったら、自分で稼いだお金が遊びに使うとね、働いた時の悔しさとか苦労とかそういうのを思い起こすので、遊ぶのが面白くないって言うんですよ。じゃあどういう時に遊んだらいいのって言ったら、殿様が突然ね、まあ中世ですから、殿様が突然なんかお祝い事があって、何マルクかもらったと。そうするとその金をパッと使うのはね、楽しいって言うんですね。だからお金っていうのは稼いだお金で遊ぶのは面白くないって言うんですよ。それがまあ全体的にあるんです、お金っていうのは。だからまあ例えば2000万貯めたと一生懸命なって、それがある時に株が暴落したり、それからなんか円の切り下げとか切り上げがあって、500万ぐらいになるとすごくそれが悔しくて、それが生活全体に影響を及ぼしちゃうっていうのがまあ解釈なんですね。まあいろいろなお考えの人がいると思うので、ただその事実としては、その世界の国のどのくらいが幸福ですかっていうと、まあ大体日本円で昔だったら600万、今あったら800万ぐらいでしょうかね。あんまり変わってないですけどね。そういうところが一番、だちょっと裕福。まあ別に生活それほど寒さ、暑さ気にする必要ないし、まあ行きたいところは一応行けると。電車なんかだったら行けると。ちょっとタクシー乗るのはちょっと高いなというぐらいの生活が一番幸福だって言うんですね。まあそれ以上になりますと、どうしてもお金を失う機会が増えて、それが非常に悔しい思いをさせられるということなんですね。まあ税金なんかも高くなりますし、まあそういうことがありますね。それで、じゃあね、その国連の調査っていうのは全世界の国でやったんですけども、一番幸福な国って言ったらですね、実は日本よりか所得が6分の1ぐらいの国が一番いいんですよ。ですから、100万円とかね、そのくらいの国ですよ。まあもちろん車持ってないで、まあ仕事に行くなったらバイクで行くと。で、バイクも子供なんか2人ぐらい乗せてね、走ると。で、家も粗末だし、食べるものも非常に粗末だと。しかし、一番幸福なんですね。で、一つは失うものがないってことなんですよ。だから家族が非常に仲が良くて助け合うっていうことなんですね。だから、まあ確かにそうかもしれませんね。それで、貧乏な国の人はですね、やがて自分たちが金持ちの国になると思ってる。ほとんど。だから、将来が良くなるだろうなっていうのをいつも思ってる。今日より昨日が良くなるっていうのが人間には一番幸福な状態なんです。ですから一番いいのはね、年間600万ぐらいの収入があって、かつ今日より明日が良くなるという希望の持てる状態。これが一番幸福な状態ということになりますね。ですから、まあお金を儲けるということはほどほどにした方がいいということなんですね。ところがもう一つ難しい問題があるんですね。じゃあ、それは我々と近代化した国の評価なんですよ。そう、もう少し貧乏で、ほとんど貨幣が存在しないっていうかね。まあ自分で農業やって、自分で漁業やったりして生活してる人たちっていうのは、じゃあどういう状態が、幸福なのかっていうと、その人たちはね、今度ね、今日より明日が良くなるっていうこともあんまり考えてないんです。もう1000年間同じ生活だと。だから、幸福が得られるというのはどういう状態かっていうと、毎日、楽しく飽きないで飽きるっていうのはなんか、例えば米ばっか食べてたら米が飽きるとか、その飽きるですよ。飽きないで生活ができるってことが一番幸福だ。それはそうですね。だって、生活自体はそんなにこう、変わるわけじゃないんですよ。我々は工業国に住んでるので、現在よりか明日が良くなる新幹線ができるとかね、そういうふうに思うんですけど、農業国なんかは別に毎日毎日同じ、毎年毎年同じものが収穫されるわけですからね。漁業もそうですし。だから食べるもの以上に、収穫したってしょうがないでしょ。だから今日より明日が良くなるというのは実は工業国になった人たちなんですよ。だから、まあ、我々日本はそのまた上なんでね、なくなる方を心配する。で、今度は今日より明日が良くなるのを楽しむ。さらに農業国になりますと、結局笑いながら過ごして、毎日食べるものが美味しいっていう、そういう状態ってことになるので、これは私が昔から言ってるまずいものを食べた方がいいってやつになっちゃうんですよ。これフィヒナーの法則が適用されるんですね。つまり人間が楽しく生活するために今日美味しいものを食べるときは昨日はまずいものを食べなきゃいけない。だからまずいものを食事をするという習慣をつけていかなきゃいけないんですね。これはニューギニアなんかの研究でよく知られております。で、あそこら辺は芋なんか食べるんですけども、まずい芋を必ず入れてるんですよ。生活の中に。じゃあ、まずいものをね、日本人がそれをまずいと言ったんですよ、ある時。いや、これはまずくないんだと。確かに、客観的にはまずいけど、 我々の幸福を確保するにはこの芋はなくちゃいけないんだって言うんですね。確かにその通りで、そのそういうまずいものがあることによって美味しいという幸福を味わえるんですね。私がよく言うのは、雨が降ったら濡れろっていうのがそれですね。冬の寒い11月の頃に雨が降って濡れると、そうするともう体が冷えちゃうわけですよ。それで雨に降られてもう服もずぶ濡れになるし、なんかこう不幸のように思うんですが、その後家に帰って、体が冷えてる時に風呂をつけて、それもあらかじめ外から指令して風呂を沸かすんじゃなくてね、家に着いてから風呂を沸かす。そうすると20分くらいかかる。で、風呂が暖かくなる。そしてそこに入ると、指の先までジーンとしてきてね、いいな、風呂いいな、俺生きててよかったな、とこうなるんですよ。これはどうしてかっていうと、生活は単調なのが一番不幸だっていうことになるんですね。ですからまあ、不幸にちょっと3段階、このお金に関する不幸に3段階ありまして、日本のような完全に工業国になっても発展がある程度終わりかけてるところは600万とか800万が一番いい。家族が親しくなって、程よく幸福である。それから、まあ、ベトナムみたいな国が典型的なんですが、今日より明日が良くなるという国。それから、ニューギニアみたいに原始的でもう1000年間変わらないんだけど、その中で家族が笑いながら生活をする、もしくは今日のものは美味しかったなと思うっていうためには、まずいものと美味しいもの、いいものと悪いもの、寒いことと暖かいことが組み合わさってることが幸福であるっていうことになりますね。まあお金についていろいろお話をしましたが、お金と幸福とはどういう関係にあるかというのもなかなか難しいところであります。